12ページ、多田陽子、向井派、栄養面から考える給食。答え、多様な食材を献立でバランスよく使用。問い、給食のラーメンの麺が提供されないことがあった。欠食は熱中症にもつながるが、その後対策は取れているか。給食センター所長、令和5年3月に給食用の備蓄食材としてアレルギーにも配慮した少し口にする程度の羊羹を1回分のみ各学校に配備した。今後は予算的な検討もしながら充実していきたいと考えている。問い、休校などで使用されなかった材料の取り扱いは。給食センター所長、計画的に給食を中止する場合は、献立の変更を行うなど、できるだけ食材を廃棄しないように調整している。また、急遽一部を中止とする場合は、可能であれば発注取り消しをするが、食材が届いてしまう場合は、他の学校や学級に配分して、少し多めに食べてもらうようにしている。食べきれないような場合は、廃棄処分、堆肥リサイクルを行っている。問い、日本人の 98% に不足しているビタミン D についての認識は。給食センター所長、学校給食摂取基準の項目には、ビタミン D が含まれない。摂取基準は各年齢で過不足に留意が必要な栄養素について示されている。多様な食材を献立でバランスよく使用することで、ビタミン D を含む摂取基準の定めのない栄養素についても充足できると考えている。問い、保育所給食における副食費補助対象の第3子のカウント方法の見直しを求める。子ども福祉課長、国の制度として基準が定められている。町長、蟹江町で育ててよかったなと感覚が持てるよう改めてしっかりやっていきたい。安藤陽一、新風。どうする?どうなる?温泉通りの桜並木。答え、将来に向かって新たな景観づくりを進める。問い、温泉通りで下水道工事が行われている。1、この工事の概要、状況、復旧計画を述べよ。2、温泉通りの西側はどのような工期、工程か。下水道課長、1の答え、開削工事と推進工事を行っている。今年度中に施工を完了する路面の舗装は仮復旧し、来年度に本復旧を施工する予定である。道路管理者である産業建設部の復旧方針を踏まえる必要があるため、調整しているところである。2の答え、埋設管や路面の状況など総合的な調整が必要なため、現段階ではいつ、どのように施工するかを公表できる状況ではない。問い、温泉通り東側の桜が軒並み伐採されている。1、伐採したことについて詳しい説明を求む。2、工事終了後の街路樹の復旧計画を述べよ。次長兼まちづくり推進課長、1の答え、今年度の下水道管敷設工事に伴う水道管移設工事において、桜の根が伸長している歩道に根を切った上で水道管が埋設される。専門業者から根の一部が切り取られた際の倒木の可能性を否定できない旨の回答があったため、 倒木による事故防止のため暫定的に伐採した。2の答え。伐採した桜の根を除去し、予算の許す範囲で植え替えを進めたい。写真、伐採された桜の木。問い、温泉通りの町並みの景観をどう考えるか。次長兼町づくり推進課長。このタイミングで路線全体の老朽化した桜を伐採し、将来に向かって新たな景観づくりを進めたい。また、来年度以降計画している歩道の改修工事と合わせて順次植え替えをしていきたい。今までのような景観となるには時間が必要であるが、植え替えを進めることで次世代へつないでいきたい。